今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡孝晴先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。私ね、今日はあの農水省の小林先生と、
はい、
で現地的に東大の博士課程のあれをお米で出さった亀岡先生と、はい、僕ね、実はね、10年経った時に、今世界で日本の食品っていうのはものすごい評価されて、
うん、
もううどん屋であろうが和食であろうが寿司屋であろうがどんどん出てるわけですよ、
はい、
ところがね、根幹になる日本国内でお米でも、
はい、
あれ先生ね、なんで急にああいう米のあれになるんですかね。
米不足のような状態ですか。
なんか値段が急に上がったりね、
はい、この8月にですね、農水省が今回の価格の上がったとかいろんな状況について検証して、
うん、
その結果をまあ説明してるんですけどね、ちょっと正直私もちょっと衝撃的だったんですよ。で、一つは実際に米が相当不足していたと、
うん、
でそれは供給の方では夏の暑さ、特に一昨年ありましたよね、
はい、
でそれによってで非常にその米の成長に影響して、それでお米っていうのは水田のところの玄米から、失礼、もみから始まって、
はい、
それで流通段階では玄米、
うん、
から我々家庭にとっては精米というその段階を経ていくんですけど、その最終的に消費される精米の段階までいく過程で相当、量が減少したと、うん、っていう、供給面での問題と、それからあと消費の方がですね、やっぱりインバウンドとかいろんな新しい事情があって、
はい、
そのギャップが出たと。で、結果として一昨年から去年にかけては40万トンから50万トンぐらいのギャップ、
はい、
それから去年から今年にかけては20万トンから30万トンのギャップという、そういう結果の報告が出たんですね。で、実は去年からの中で、前にもこの番組でもお話しありましたけれども、やっぱりお米はあるんだけれども、流通上のいろいろな、その目詰まりとかですね、ということがあるんじゃないかと言われていたのが、実は根っこのところの需給のバランスが崩れたと、
うん、
でそれだけ何て言いますか、温暖化の影響とか、あるいは流通段階のいろんな問題で日本の米の供給量がこれだけ落ちてるっていうのはやっぱり一つの、衝撃ですよね。からそれに加えてですね、ある意味お米っていうのは生産から流通消費、かつて食感制度っていう中で、データ数値はきちっと把握されてたんですね、
はい、
でそれが自由化される中で相当変わってきていくことは確かなんですが、これだけ基本的な数値データというものが、行政が把握できなかったと、でこれが一つの衝撃なんですよ。したがって、今回の結果についてですね、いろんな議論課題ありますから、やっぱりこの経過をちゃんと整理し検証した上で、やっぱりそのベースとなるデータ情報、これをきちんと把握する、その方策をやっていくかということ、それからあとはその供給面でのですね、そういった不足状況というのを踏まえて、そこをどうやって組み立てていくかという、そういった議論がこれから行われるんでしょうけれども、ちょっと我々ずっとですね、お米ってのは基本的にその過剰気象っていう流れだったんですね。その昭和40年代からずっと豊作、基本豊作になってきて、ですから水田でお米はできるだけ抑制的にしていくと、で抑制的にする一方、水田をうまく活用するために麦とか大豆とか野菜とか別の作物を作っていくという、そういう流れでずっと来ていたのが、やっぱりそのお米自身の供給というところにもっと目配りしなきゃいけないんだっていう、そういう転換期が来ていた。でそれにちょっと、ある意味乗り遅れていたということかなっていうことで、反省しなきゃいかんなと思ってる、そういうふうに考えています。
うん、
ちょっと次の話は、先生は役人 したはったんで、ちょっと言いにくいです。民間の立場で上岡先生ね、最初もてはやるわーっとやられた小泉さんが、
はい、
生産農家からすごいボロカスですよね。あの件に関してどう思います？
いや、ちょっと発言をね聞いてても市場をジャブジャブにしてね、
うん、
どうのこうのとかいうその、うん、表現もね、
うん、
下手だし、
なるほど。
で そもそもの備蓄米を出した時に、
はいはい、
その備蓄米の品質についてね全然言及してないわけですよ。
なるほど。
でここ前まで出たんかな、
はいはい、
いくつ古いのがつ、はいはい、3つ4つ
4つ
4つぐらいですで要するにお米の一番のその品質っていうのは鮮度がやっぱり他の野菜と同じでね、
うん、
鮮度っていうのが一番重要なんですよ、ところが野菜の鮮度っていうのはもっと短い期間なんだけど、
うん、
お米の場合は穀物だからそれが長期にわたるのと、
うん、
それから貯蔵とかね炊飯とかで味をコントロールできるから、
うん、
ごまかしが効く鮮度なんですね。だけどやっぱりお米の好きな人はみんな分かってて、
そうですね、
うん、あの小米臭がするとかね、
うん、
味がちょっと違うとかね、
うん、
いうのは割と敏感なわけじゃないですか。それに対して今までそれを大切にしてきたねお米のその取引の中でああいうことを急にやったわけですよね、
うん、
で、あの実際お米を売ってる人の立場からしても精米とかいうのの技術ってのはとっても重要で、
うん、
時期が来ると精米して鮮度の高い状態を保ちながら売っていくっていうのがお米屋さんの技術なんですよね。それをまた台無しにしてるわけですよ。
なるほど。
それからもう備蓄米のもう一つの重要な点っていうのは我々がいつも買ってるようなお米っていうのは一等米しか基本的に流通してないんですよね。
なるほど。
ところが備蓄米って1等米2等米3等米まであるのかな確か。
そんなにあるんですか。
そこまで備蓄米としては取り扱われてると、
うんうん、
まあだからそのそうは言っても1等米2等米3等米ってのちゃんと海底流通してるんですかね、あの備蓄米の商品としては。そんなん書かないですよね普通、う
ん、見てたことないですね。
それもみんな知らないわけじゃないですか、
うんうん、
そういう話を前段でした上でこういう緊急事態だからそういうことはあるけれども、うん、それで かなりね商品としては品質とは落ちるけども精米とかあと炊飯とかをねきちんとすればあの、まあ、冷や飯にならなければちゃんと美味しく食べられるからこういう価格をつけるけれども許してほしいみたいなことをちゃんと言わなきゃいけなかったんだと思うんですよ ね、
うん、
そもそも価格をつけちゃいかん米ですからね。
そりゃそうですよね、うん、もっと困るのはね急にね、
うん、
抑えられてた生産ベースをですね増産せえと、
うんうん、
言われても農家にしたらそれするための畑から全部田んぼですわね、やり替えていかなきゃ。
そうで50万ぐらいかかるんですよね。
なんか
相当かかりますからね。
それをどうすんねんと、
うん、
で機械も作付け面積広げよう思ったら機械も増やさないか。
そうですよね。
それ一体誰がどうしてくれるの。
一番厄介なのは水利権の問題と、
ね、
水路がね、
うん、
やっぱり草とかゴミが溜まったりして、
なるほど。
それ地域のね人間が全部みんなでそれを掃除したり整備し直したり、
うん、
それから水利権をどう確保し直すのかとかね、うん、厄介な問題いっぱいあるわけですよ。
そうですよね、だからかっこよい上辺つまんだって現実的に生産者にしたら、うん、お前何か分かってんねんっていう、
うん、
そ
の
ね、
うん、
米行政の失敗は実は他のものに派生してくる可能性がすごくあるんです。
うんうんうん、
それ先生農水省としてそのやっぱり日本の食品の根幹っていうのはやっぱりお米やったわけですから、そこが崩れてくることは他の農水に対しての影響もやっぱりその、だいぶ出てくると思うんですよ、
うん、
それちょっと米が上がってんやったらうちのこれもっていうね、うん、でそういうのに対しての農水省の対策っていうのはもう決まってるわけですから、
いくつかあるものです。例えばの価格所得の問題ありますよね、
はい、
やっぱり特に若いあの人にこれから農業になってもらう上では経営としてそれなりの所得ができて先行きの見えるものだというふうにやっぱり持っていかなくちゃいけないん で、
うん、
でそういう意味であの コストアップしてくる要因いっぱいありますから、でそこをどういうふうに価格としてかあの転嫁しながら進めていくかという、うん、まあ、そのための対策はこれのいろいろ今進めつつあるんですね。あの、まあ、ここでも場合で議論になりましたけれども、ちゃんとしたそのコストの要因とか流れをきちんと整理して、それを分かりやすくあの川下に流していって、しかも消費者の理解を得るというようなことが一つですし、それからもちろんあのいろんなスマート農業等々でできるだけ効率化してコストも下げていくという、まあ、ことを進めるという方向があるんですが、やっぱりそれがなかなかあの今のお話にあったじゃあ具体的に進んでいるかどうかというのはまだ見えにくいんですね。だからそこをどういうふうに分かりやすく具体的に進めていくということも、あの特に生産段階で苦労されている皆さんに分かってもらえるようなという努力が必要だなというふうに考えますし、それからあのまあ、農業形態の人とそれから農地水それから技術ですよね。で農地の問題でいくと、ちょっと高橋さんもおっしゃってましたけども、やっぱり日本の農地っていうのは430万ヘクタールありますけどね、やっぱり耕作放棄も出てれば、それからあの開廃もあったりしてやっぱり非常に限定されてるんですよ。でその中で一生懸命いろんな作物を作ってると。水田について言いますとね、これは私よく言ってますけど、水田というのは非常に今あの話にあったのが水田機能がありますから、やっぱり水を使って日本に自給できる作物だったり米を作れ、しかもあのいろいろな景観とか水利とか全体としての環境への効果があるという形で、やっぱり水田をどうやってうまく活用していくかという流れの中で、やっぱりお米がなかなか作りにくいと、その需要に合わせるために、そうすると水田の中で小麦とか野菜とか作っていくという、まあ、そういう努力をしてきたわけですね。で、まあ、そのためのいろんな対策を打ってた。で、そういう流れの中で米を作っていくということになると、まあ、一つはちょっと要するにじゃあどうやって具体的に今まで野菜作ってたところに稲をするんだって、そういう技術的な問題もあれば、やっぱりあの野菜とか米にやっぱり需要があるわけですよ。でそれに応じて水田活用してますんでね、それとの関係でじゃあそれをその要するに米を増やした時にそちらはどうするのといういろんなその問題出てきます。で今多分いろいろ考えられているのはですね、やっぱり水田の面積、農地面積もあの非常に限界がある中でどうやって増産するかということになると、まあ、一つはあの育種なんかで、育種ってあの品種改良ですね、それであの非常にあの収量の多い稲とか、それから言えばその暑さで大変ですから、そういう暑さに強い品種、そういうことが一つですし、それからあの二期作っていうのなんですよね。要するに同じ水田で1年に2回作ると、と、まあ、これは非常に収力があると、かつてはあの四国とか九州の方でや
る、まあ、高知有名ですよね。僕ら子供の頃の、ね、歴史に習ってましたけどね、
そういったものをここに活用しながら増やしていくとか、まあ、いろんなことをやっぱり考えて、しかもそれやっぱりあの現場の皆さんが実際にうまく使えるようなものを仕組んでいくという、まあ、それをまあこれから一生懸命やっていくことになるんじゃないでしょうか、
最近ちょっとね興味あってね、山口県の長州藩ですね、なんで高杉晋作とか、あの辺がなんでああいうパワーを持って頑張りよったのかなと、まずそういう興味あってね、もともと彼らは長州藩で当時は新幕府なんですね。少人数が反幕をやったんです、最後反幕府が勝ち寄るわけですね、ただその基本的なパワーってどこから来たんかなと思って興味あるから調べたんですよ。そしたらね、例えば義富家なんかいう俗に庄屋があるわけですよ、そしたら林家っていうのもあってね、両方とも江戸時代大庄屋で、どのぐらいはあの田んぼ耕してたと思います？何坪ぐらい？だいたいね7万6000坪ぐらい土地持っとるんです
。すごい。
彼らが藩の通達を無視して高杉晋作なんかに投資するんですよ、裏で。
なるほど。
おそらくね、そういう潜在的な農家のパワーっていうのがね、当時はやっぱり農藩が政治の基本ですから、さ農本主義なんで、さやっぱりそれは政治までごっつ影響してるんですよね。当時大百姓って最低でも7万 6、7000坪を、まあ、小作の人にやってたんでしょうけど、
うん、
今どうでしょう。もしかそういうふうなあれやったら米の生産ライン大型化できますよね。
そうですね、うん、あのそれが一つに固まってるといいんですよね。
そう昔は
固まってますよね、
うん、その本当に今ねそういうあれやったらそれはやっぱり個人投資を入れてやっぱ新しい日本風の農業生産力の僕はやっぱりね、
うん、北海道の水田がそうですもんね。
結局そうですね。
ただ今の農家も大変ですよ、この暑さ。
あ、そうそう、
働けないんですよ。早朝にね、相当早い時間で短時間しか働けないって言うんで、今みんな苦労されてます
よ。でテレビでね、ナスビ腐ってもって土壌のやつ、キュウリも
暑すぎて
どうしようよ。もう自然の怖さですね、う
ん、で水田でもね、大きな水田やったらでっかい機械で屋根付きの機械があるけど、小さいとこやったらちっちゃいのでね、もう炎天下そのままだもんね。
うん、そうです
よね。やっぱりその辺の違いってものすごい大きいと思うね。北海道とかやったらそういうね大きな畑やから
クーラー付きですもんね、
できますけど。
小林先生知ってます、水戸黄門ってね、へえ思ったらね、主演を先取っちゃうんですって。
主演
の部分だけね、パッパッと。
その話
主演って何です
か。いや、それ水戸黄門の役してる人は
主演
優先的に、
よく新藤さんの世界です
。そう全部撮影してしまうの。
いや、あれは多分ね、たまたまねそのシーンしか出えへんかったから、うん、であの多分その監督っていうのはもういつ もうレギュラーの要するにメイン監督なんですよ、
うん、
であのもうコンテが自分の頭の中入ってるから、もうこれさっさとこの人はさっさと返そうというのね取ったんやと思うよ。
なんでこの話したか言ったらね、農業もやっぱりね、もっとね農家がね優先的になるようなね、
うん、
システムを作ってあげなね、
うん、
今みたいにね暑かったらもうね、うん、畑にも田んぼにも出れないと、
ね、
そこをねやっぱりねいろんな部分で政府もねそういう部分はねちゃんと暑い場合が来るルールを作ってやらないね、
うん、
もう江戸時代じゃないんで、
そういう意味じゃね、その地球環境とかね生態系に貢献する産業に、
うん、
工業界もその二次産業三次産業もならないかんって言ってるわけじゃないですか、はいはい、
うん、
でも唯一ねそのエントロピー的に負のエントロピーの部分の産業って一次産業だけなわけですよね、
うん
うん、だそこが、うん、尊重されなきゃいけない時代に入ってきてるのに、うん、やっぱり農業を軽視しすぎですよね、
うん、本当そうです。
だからそれこそ工業界とか二次産業三次産業も生態的なところとか地球に貢献するとか SDGs とか言うんだったら、
うん、
一次産業とタグを組むのが一番楽なわけじゃないですか、
うん、またそうあるべきなんです
よね。そうそうそうそう、だからそういうシステムをね国が推し進められるようなね、うん、そんな話にならないといけないような気がするんですよね。
僕ねこれね産業全体的にそうなってるよね。
うん、
ただ今大問題はね、例えば重工長大の企業が、
はい、
例えば、まあ、10兆円出すとしますね、
ええ、
ほんなら従業員ってものすごい雇ってるわけよ。
うん、そうですね。
それ同じ売上をガーファーが出したら、
ええ、
雇ってる従業員って10分の1よ。
うん、
ほんなその10分の9の人をどうするねんと、
うん、
アマゾンのトップなんか何言うとるかやと、そんな俺らの問題ちゃうと、俺らはやっぱり商売のビジネスとして収益を追求すると、
うん、
そういう人間が困ってる人間を国がちゃんとお金出したらんかいと、
うん、
堂々と言うてますよね、うん、さあこれはねある種ね民主国家の崩壊の、うん、入り口になってきてるんですよ、
うん、
それ僕怖いのはね、最後に僕ねちょっとあの先生に聞きたかったのはね、
うん、
種ありますね、種の卸や、
うん、
ヨーロッパのすごい会社が、うん、でそこのやってる種はね1台しかあかん種なんです。
1台、
それ根気は取れ
る、はいはい、
あ
と連携できないから、うん、いつもそこから買わないから、
うん、そうなりますね。
これこの収納部分で日本はどの対策はもう進んでるんですか。
今のその品種 の要するに種ですね。それでその種苗の供給面でいくつかの問題があるんですけども、一つはさっきから話題になっている開発ですよね。で開発っていうのは育種っていうのは非常に時間がかかるんですよ。基本的に新しいものを開発するのに掛け合わせでこういうふうに何台か作っていくとか、それから突然変異でいいのを打ち出すとか、であとは最近遺伝子組み換えとか新しい図もできてますが、いずれにしても結構時間とコストがかかるん で、
うん、
でそういうことのできる要するにところが品種を開発していくと、そういう時代なんですね、
うん、
かつては要するに特農家っていうその個々 の、 農家の優れた人が自分で一生懸命こう時間かけてっていう時代が上がったんですけど、今はそういう新技術を使ってとかスピードで、しかも相当な性能の良い新しいものを作っていくということが必要なんで、そういう能力のあるところにいろいろ集中していくという流れが大きくあるんで、とそういうのを使った時に今の一大雑種でそれはその方が一番効果があるものですからっていう流れがあるのは、これは一つの時代の流れなんです、
ね、
そうするとじゃあそれに対してどういうふうに対抗していくかって時には、そういうのを例えば国内でもできるだけ新しい品種を作っていくという、それからまあお米なんかは伝統的にこれ東アジアの日本の方の中心ですから
ね。そうですね。
でお米なんかはもともと日本のいろんな公立研究所を含めて作ってるという、そういう伝統があるわけですよ。で一方で野菜とかの花とかですね、あるいは小麦とか、これはもう世界全体で作ってる話になるんで、もともとヨーロッパのある特定企業は抑えていくとかっていう流れになってるので、一つはだからそういう研究開発勢力というのはどうやって国内でさらに充実していくかということと、あとはあれですよね、いわゆる植物新品種に対する 権利とか、そういういわゆる知的財産権の問題があるんですよ、
うん、
そういうところでどうやってそれを保護していく、あるいはその偏ってもしないとかっていうものも含めてやっていくようなことなんで、やっぱ企業秘密の問題もあってですね、おそらくその品種の開発って話になると結構そういう勢力持ってるところはセンシティブになるというのもあるとは思うんですけどね。
なるほどね、今日はそういうね、
はい、
まともな話ばっかりで終わりましょう
、はい、小林先生いらっしゃったら毎回真面目で、
なるほどなるほど、
締めくくっていただいてますので次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
亀岡孝春でした。